おはようございます。よくいらっしゃいました。先週は台風がね、日本列島に近づいてまいりまして、ちょうど私東京に、おりまして、飛行機が飛ばないかもしれないという、全日空からメールが来まして、水曜日の夕方帰るつもりだったんですけども、欠航の可能性があるというので、木曜日に振り返ってですね、結局水曜日私が飛ぶ便も飛んだようなんですけども、木曜日の朝の一番機で、帰ってきました。はい、台風の過ぎた後の空はねめっちゃ綺麗なんですよね、飛行機に乗ってても、だからすごい景色のいい本当に台風一過って感じで、帰ってまいりましたけども、梅雨にね入ったということで、雨が今朝もねちょっと降ってましたけどね、やっぱり降る時に降ってもらわないと、農業の方はね困るということで、我々はとにかくもうなすがまま降る時は降る、暑い時は暑い、もうこれをね神様からの恵みとして受け取って歩んでいこうということですけれども、さて、今日はですねマケドニア人というお話なんですが、福音となったイエスというテーマで、使徒言行録のねお話を続けておりますけれども、先週はいわゆるエルサレム会議という出来事のお話をいたしました。そのエルサレムの会議に先立ってですね、初めての宣教旅行というものが行われたわけですね。それまで、その時にもすでに福音は地中海世界にいろんなところにこう広がってはいったわけですけれども、言ってみれば教会の公式の宣教旅行みたいなことでしょうかね。それがバルナボとパウロによって行われたわけですけれども、バルナバの故郷であったキプロス島に行き、そして海を渡って小アジアの南部の方をこう回るというですね、それを宣教を行うわけですけれども、彼らがじゃあ福音をどのように接されていったかというと、各地にありましたユダヤ人が建てた街道というですね、これはユダヤ人が世界中に散らばって住んでいたわけですけれども、ユダヤ人はその散らばったところで必ずこの街道、教会のようなものを建てて、そこに安息日に集まって神様を礼拝するということをしていたわけで、バルナバとパウロも行く先々で街道を訪ねれば必ず安息日にはユダヤ人が集まってるから、でしかも彼らは、教師ですからね、旅の教師なので、行けばじゃあぜひ一言お願いしますということで、大きな顔してお話ができると、もうお膳立てができてたわけですね。でところがその行く先々で、街道でイエス様のお話をするんですけれども、ユダヤ人も最初は受け入れるんですけれども、この異邦人たちもこの福音を聞いて、イエスを信じるという姿を見てですね、ユダヤ人が嫉妬しまして、自分たちこれまで長いこと苦労してね、立法を守ってやってきて、そしてここでこのイエスというそのメシアが現れたというならばそれを信じようかと思ったら、なんとユダヤ人が横から入ってきてバッとかっさらっていったというような感じなんですね。それでユダヤ人は嫉妬して、今度はパウロたちの宣教の邪魔をするわけです。でも異邦人はどんどんこのイエスを信じて救われていくと、そういうことが起こっていったわけですね。で、そういう状況の中でですね、この先に救われたユダヤ人の中には、異邦人がクリスチャンになるのは構わないけれども、異邦人もユダヤ人と同じようにこの旧約聖書の律法を守らせるべきだと、そうじゃなきゃいけないというふうに教える人たちが出てきたわけですね。余計なことをするやつがいたもんでですね、ほっとけばいいようなものの、いや俺たちはこれまで律法を守り続けてきて、で実はですね、そもそもユダヤ人は旧約聖書の時代にはね律法を守らなかったんですね。その結果として国を失ったわけです。一回バビロン捕囚でですね、で失った後神様の憐れみによって戻ってきてパレスチナに住んだので、彼らは律法を守ることの大切さをその時から悔い改めて、 気がついて一生懸命守ってたわけです。立法を守らなかったら神様の祝福は受けられないとずっと信じてやってきたわけですね。でそこへこのイエスが現れて、イエスは十字架にかかって死んで、立法の呪いを全部背負ってくださった。だから立法を守らなくてもイエスを信じることで救われるんだって言ってもですね、ユダヤ人はそれを簡単に受け入れられないわけです。もう命がけで立法を守ってきたんだから俺たちはということでですね、それでこの立法を守らなきゃいけないということを、まあ、異邦人も立法を守らせなさいということを教える人たちがいたと。でしかもそれは、実はですね、パウロのかつての同僚たち、パリサイ派のね、もともと立法に熱心な人たちだったわけです。それでこの問題を解決すべくエルサレム、まあ、拠点であるエルサレム教会にみんなで集まって、会議をしたんですね。ユダヤ人にも立法を守らせるべきかどうかということについての会議を始まったわけです。これがまあキリスト教の歴史における最初の公会議、公の会議ですね。この後キリスト教の歴史では何度か会議が、大きな会議が、ね、あるわけですけれども、話し合いで決着をしようと。でまあいろいろ議論があって、まあ、最終的にはこのイエスの弟である長老ヤコブが立ち上がってですね、一切あなた方に重荷を負わせないことに決めましたと宣言した。つまりあなた方という異邦人ですね、異邦人には重荷を負わせない、異邦人は立法を守らなくていいと宣言してくれた。まあこれは先週も言いましたけれども、この結論は、大変大きな重い結論で、おかげで私たちも立法を守らなくていい、異邦人ですからね我々。守ってもいいんですよ、守りたい人は全然守って、いいです、はい。まあ、そういう人はあんまり聞いたことないですけども、うん、まあ、でもユダヤ人のユダヤ人のクリスチャンね、メシアニックジューという人たちがおりますけども、彼らは実は立法も守りつつイエス様を信じてるんです、はい。だから別に守ってもいいんですけど、まあ、やりませんけどね、はい。うなぎも食べたいしね、イカも食べたいし、それこそ豚肉も食いたいしですね、要するに食欲の問題ですけど、まあでも、このエルサレム会議によって、立法を守らなくてよいということが決まったんですね。で、まあ、パウロとバルナバ、もちろんこの異邦人宣教に彼らは重荷を持ってるわけですから、でこれで大きな顔してね、異邦人宣教に向かっていこうと。これで横やりいるやつはおらんようになるから、異邦人どんどん宣教しようということで、もう一回じゃ あ最初の宣教旅行で行ったところに、そこでねイエス様を信じる異邦人たち、まあ、ユダヤ人もいたと思いますけれども、その、まあ、グループっていうかね、まあ、教会が誕生してるから彼らがどうしているか見に行こうというふうに言うわけですね。パウロはバルナバに行った。さあ前に主の言葉を述べ伝えた全ての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問しどのようにしているかを見てこようではないかと。まあ、これ当然のことですよね。まあ、一回行ってイエス様のことを伝えて、そこでイエス様のことを信じたけども、まあ、彼らを指導するリーダーみたいな人もまだそんな育ってないから、まあ、変な教えがねそこに入り込んできて、彼らの信仰が歪んでしまってるかもしれないということで、最初に行ったところに回っていこうじゃないかという話をするんですけども、ここで今晩バルナバのお話をした時にもこの話をしたんですけども、このバルナバとパウロ、ゴールデンコンビだったこの2人がですね、決裂をいたしました、はい。でなぜ決裂したかというと、最初の宣教旅行の時にですね、まあ、バルナバの親戚でもあるマルコを連れて行ったんですけども、マルコが途中で帰っちゃったんです。ホームシックなのか、何か分かりませんけども、途中で僕は帰るって帰っちゃったんですね。で、2回目の宣教旅行に行こうとした時にバルナバはマルコを連れてきたかった。もう一回チャンスやろうじゃないかと、マルコをもう一回育ててやりたいと、まあ、バルナバってそういう人ですから、慰めの子ですから、でもパウロはいや邪魔だと、あんなのおったら足手まといで行きたいところにも行かれん、途中で帰られたら困るし、わしはあんな連れてかんと言ってですね、まあ喧嘩になったんですね、ここで、はい。クリスチャンも喧嘩するって話です。 パウロとバルナバを見解が違えばそこで対立するんですよ。はい、寒いですか、大丈夫ですか、エアコンちょうどいいですか、あの皆さん、はい、あの寒い人は寒いって言ってください、ね、暑い人は暑いって言われても、適当に動いてください。でそこでね、意見が衝突し彼らはついに別行動になった。別行動だから結局一緒に行くっていうのをもう合意できなかったんですね。でバルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かっていった、まあ、自分の故郷であるキプロス島へ最初のところへ向かっていったということですね。でパウロはというと、まあ、別方向に向かって行くわけですけれども、でパウロはあの、まあ、北の方にシリア、あのシリア州からキリキア州の方に向かっていくんですけれども、でパウロはですねこの前回福音を伝えた地域に行きました、まあ、あと地図見せますけどバルナバはあのこっち行ってパウロはこっち行くんですね。こう全く違う方向に行くんですけど、でパウロはシラスを選び、でまあ、あのバルナバはいないしそしてマルコもいないのでシラスというですね人を、まあ、あの聖書に時々出てきますけれどもこの若い有望な、弟子の一人シラスを選んで、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したと。そしてシリア州からキリキア州を回ってこの 前に福音を伝えていったところの教会を回って、力づけていくわけですね。でさらにですねリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であったあとテモテ、今度はテモテという人を見つけましてね、そこでテモテも連れていく、行きたかったので、まあ、連れていくんですけれども、だから、まあ、ちょっと面白いなと思ったのはなぜこれ私が書いてるかというとですね、パウロはマルコはあの邪魔だあの足手のまといだからって連れていかなかったんだけど自分はシラスを連れていき途中でテモテを発掘して連れていくんですよ。だからパウロなりには若手の育成に力を入れてるっていうですね、じゃあマルコも連れてってやればいいんじゃないかと思うんですけども、まあだから、まあ、たまたまねバルナバとあの時で意見が分かれましたけれどもこうやってこの将来のためにこう若手も育てているっていうことですね。それで行くところの、まあ、教会を回って、彼らがちゃんと信仰を持ってるかっていうことを確認していくわけですね。さらにで16章4節にはですねこうして教会は信仰を強められ日ごとに人数が増えていった。おそらくそのこうやって行った教会の人たちからしてみたらですねパウロが来てくれたって嬉しかったと思いますよ、ね、ああパウロ先生来てください今みたいにねあのちょっと来週行くからねって連絡できないわけですから、ね、突然来るわけで大体ね、まあ噂はあるかもしれませんけれどもではパウロ先生ありがとうございます来てくださいましたで、ね、パウロもお喜びでみんなとハグしてですねおいえみんなイエス様信じてるかはい信じてますってね、こうやってこのそれぞれこう、証を、ね、持ち合ってそしてこう強められてさらにこのグループが増えていったといういい話ですこれね。でどんどんどんどんこの福音を伝えていくわけですけれどもそして、まあ、これがその地図なんですけど、そもそもこの宣教のスタートはここなんですね。アンティオキアというところです、まあ、シリアの今もシリアってありますけどシリアの北の方のこの町ですね、ここから選挙最初の宣教旅行っていうのはこうキプロス島を回ってこの辺り行ったんです。これが最初の宣教旅行で、まあ、今回の宣教旅行はバルナバはこのキプロス島に行くでパウロはこっちまでこの陸を通っていくわけですね。こう北を通っていくここでこう分かれちゃったわけですけれども、まあ、この最初の行ったところをこう回ろうとしたわけですね。さあそこからですね今日の話はね、さて彼らはこのパウロ一行ですけれどもアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたのでフリギア・ガラテア地方を通っていったと書いてさらっと書いてありますけどなんとですね御言葉を語ることを聖霊が禁じたっていうまあ、さっき地図で見せますけれども、まあ、元々行ったところ行きたかったんですね。でもなんどう聖霊がダメだとあっち行って御言葉を語っちゃいかんって言われた。御言葉を語っちゃいけないってあるんですかねと、はい、ねどこ行っても御言葉を語るべきじゃないですか。でも聖霊がいやあっち行っちゃいけないとあっち行って、御言葉を語るのはダメだと、ね、 そんなことが起こったんですね。これまでね、この今年、まあ、もう半年ぐらい経ちますけども、この使徒言行録をずっとこう見てきたわけですよね。そして、まあ、折に触れて聖霊がさまざまな形で働いて、この教会がスタートし、また広がってきたわけじゃないですか。で、その度ごとに聖霊はさまざまな働きかけをして、まあ、ポジティブに働いてるわけですね。こっち行きなさいとか、ああしなさいとか、そういう働きかけはあるけども、なんと今回禁止なんですよ。ダメっていう、聖霊が禁じた。しかも御言葉を語ることを禁じたと。いや、パウロたちにしてみればですね、これショックだと思いますよ。え、あっち行って御言葉を語りたいんですけど、ダメなんですか。ダメなんだ。あっちゃダメだ。仕方がないので、方向を変えて、まあ、あと地図で見せますけれども、どんどん西へ西へ行くことになるんですね。で、ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。今度は聖霊とイエスの霊とどう違うかなと思うんですけど、同じことだと思いますけれども、イエスの霊がそれを許さなかった。そう、こっち行きたいなと思ったら、まあ、イエスの霊っていうぐらいですから、なんかこうイエス様みたいなのがパッと現れてですね、ダメ、こっち行っちゃダメですね、こっち行っちゃダメだって言ったですね、禁止。なんと2回も禁止された。行きたいと思った。今まで一度もないですよ、こんなこと。行きたいと思ったところ行けたのにですね、今回は2回も禁止。イエスの霊がそれを許さなかった。そして結局どんどんどんどん西へ行って、港町トロアスというところまで来てしまうんですね。ミシア地方を通ってトロアスに下ったと、まあ、言葉で説明してもよく分かりませんが、地図で、ね、まあ、で実際にどういう方法でね、聖霊が禁じられたのかちょっと分かりませんけれども、これが地図ですね。もう一回地図に、さっきの話地図に戻りますけれども、アンティオキアからスタートして、シリア州、キリキア州を回って、でこのデルベとかイコニオンとかリストラっていうのは、ここは最初に行ったところなんです。最初に行ったところですね。でこう来て、それでこれが最初の、こっち行きたかったんですよ。こっち行ったんです。これ最初に行ったところです。この辺行きたかった、行きたかったんだけど禁止された。こっちに行こうと思ったら、御言葉を語ることを聖霊から禁じられた。あっち行きたいんですけど、あっちにね、最初に福音したところがあるから、あそこにまた行きたいんですけど禁止された。でしょうがないので、どんどんまたこっちへ、まあ、真ん中の方を通ってですね、西へ行った。で次にはこのビティニアの方に行こうと思った。だからこのパウロはやっぱりこの小アジア半島に重荷があったというかね、彼もともとタルソスの出身です。タルソスってこの辺にあるんですよ。だから言ってみればね、この辺りっていうのは彼の、まあ、あの地元なんですね。ちょっと広いですけどね、まあ、トルコですから。でビティニアの方に行きたいと思った。こっちに、まあ、親戚がおったかもしれませんけれども行きたかった。ところがこれがイエスの霊がそれを許さなかった。ダメ。しょうがなくですよ。しょうがなくどんどん西行ってトロアスまで来ちゃった。こんなとこまで来たんですよ。全然予定外でしょ。ね、この辺回りたかったのに、こっち行っちゃダメ。こっち行っちゃダメ。こっち。まあパウロ一行もですね、どんどんアンティオキアから離れていくしね。ね、一体なんでこんな、ところまで連れてこられるんだろうかなと疑問に思いながらも。まあ、でも、まあしょうがないです。禁止されてますから行かざるを得ない。でどんどんどんどんとこの歩いて、ついにトロアスまでやってきました。そしてトロアスで幻を見たんですよ。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願ったんです。マケドニアっていうのは ここなんです。こっち、ここ、つまり海渡っていくってことです、ね、マケドニア。ここギリシャです。ギリシャの北の方ですね。マケドニア、こっち来てくれという幻を見た。まあどんどんどんどんね、この西へ西へやってきて、でここでこのマケドニア人の幻を見た。 多分この辺で見てたらもうよく分からなかったと思いますけど、このもう海の、ところまでやってきてますから、ここで幻を見たらですね、あ、これは間違いないなと。パウロはこのマケドニア人の幻を、ただですね、どうしてマケドニア人って分かったのかっていうのはちょっと皆さん疑問に思いませんか。多分マケドニア人のなんか民族衣装かなんかあったのかよく分かりませんけど、まあでもマケドニア人だと分かったんですね。それでその幻を見て、パウロがこの幻を見た時、私たちは、まあ、この私たちはっていうのは実はですね、ここ実はもうすでにルカが一緒にいるっていうことが分かるんです。私たちって、私たち説って言うんですけどね、はすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからであると。トロアスまでえっちゃらおっちゃらやってきて、なんでこんなとこまで来たのかなと思っていたところが、マケドニア人の幻を見て、あ、そういうことだったのかと。つまりこの幻を見て二度も、ね、聖霊が行く手を阻まれたことの理由がはっきりしたんですよ。だからかと。だからこっち行っちゃダメ、こっち行っちゃダメって言われた。もしね、その阻まれることがなければここまで来てないわけですから、海を渡ってマケドニア行くということはなかったと思います。でもこのマケドニア人の幻を見て、パウロはマケドニアに行くということを決意する、ね、確信してすぐに、行くとね、決意をいたしました。でこのマケドニア人の幻っていう絵がいっぱいあってですね、まあよう想像したなと思うんですけど、どうもなんかマケドニアって、ね、赤のイメージらしいんですよ。でマケドニアの国旗っていうのは黄色と赤なんですけど、だからこの人黄色と赤着てるんですよね、だからでも今の国旗と当時のマケドニア人どう関係があるかなと思うんですけど、なんかまあ多分ですね、この、想像図ですからね、ただこういうふうな幻を見て、いよいよマケドニアに行くことなんだ。だから1回目の先行旅行はね、アンティオキアの近くのキプロス島とアジア州の、東南部だったんですけども、精霊によって阻まれた結果としてトロアスにやってきて、でこの海を渡る、海を渡った話は来週ですけど、今日はまだ渡りませんが、渡ることになったというそういうお話なんですね。はい、まあこれらのことからね、どんなことが私たちは知ることができるのかということですけれども、まずね、自分の計画通りにはいかないこともありますよと。精霊に導かれるということは思い通りに行くということじゃないですね。いや、思い通りに行くこともあると思いますよ、ね、思い通りに行くこともあるかもしれないけれども、思い通りに行かないことも、実は振り返ってみるとパウロはね、何度も思い通りに行ってないんです、ね、実は聖霊に阻まれたとは書いてないけれども、かつてダマスコでイエス様に出会って、改心して、でもダマスコで一生懸命イエス様のことを伝えようとしたら命に狙われて、命からから逃げていくし、エルサレムで福音を使えたらまた命に狙われて逃げていくしってですね、うまくいかないことをこれまで何度も経験してるんですね、まあ、だからこそ彼はこのことにも敏感に反応できたのかもしれません、いや、うまくいかないことはあるし、いや、そういう時こそ聖霊が導かれているんじゃないかという、そういう思い、うまくいかない、自分の願い通りいかない、という時こそ、実はここには何らかの神様の計画があるかもしれないって感じれるかどうかということがとても大切なことですね。なんで神様ダメなんですかと、ね、いやいや、私は絶対行きますって言ってですね、もし禁止されたのに、あの通り行ってたら、トロアス行ってないですからね、 予定通りとか自分の思い通りにいかないことがあるということをこの話は、まあ、実にこう綺麗に教えてくれてますね。そしてこのマケドニア人の幻ですけども、じゃあ私たちは幻を見ますかと、ね、見たことある人いますか、ね、手挙げなくていいですけど、ね、僕は少なくとも夢はよく見ますよ、ね、でも幻は見たことないですよね。自分の頭の中になんかあのベトナム人が出てきて渡ってきてくださいとか、その幻を見たことはないです、ないです、はい、一度もないです、ね、うん、でもおそらくねヒントはあるんじゃないかと思います、それぞれに、うん、まあ、明確なね幻を見る人もいるかもしれませんけども、何らかのこのヒントですね、精霊は私たちの心や思いの中に働きかけておられるからヒントを与えてくださってるんだろうと私は信じるんですね。それはどこなのか誰なのかどういう状況なのかわからないけれども、おそらく何らかのヒントを与えてくださってるんだろうと、そうやって働きかけてくださってるんだろうと思うんですね。そして大切なことはこの幻を見てね、パウロたちはすぐにじゃあ出かけようと決断したんですね。まあ、このすぐに行動するっていうのはもう旧約聖書以来ずっと続いてる聖書のまあ真理ですけどね、おそらくこの海を渡ってマケドニアに行くっていうのはパウロにしてみてもね初めてのことですよ、おそらく。でもいやそれは聖霊がそういうふうに導かれてるんだから行こうと、何の計画もなかったけど、でも行こうじゃなくてすぐに決断してる。このやっぱりすぐに行動するっていうことは私たちにとってとても大切なことだと思うんですね。まあ、逡巡しちゃうんですよ我々はね。なんか聖霊が導かれてるんじゃないかなとか思っても、まあまあちょっと神様お待ちくださいと、あと半年、あと1年、あと3年待ったら、状況が整ったら何とかしますからと、まあ、パウロにしてみたら、いやでもトロアスからね行くと思ったら船に乗って行くでしょみたいな、そうなるといろいろ必要なものもあるしとか、向こうに知り合いはいないしとかいろいろ考えてですね、まあもうちょっと準備して行かせてくださいって言いたいところだと思いますけど、そんなことを考えすぐに行きます。で実際すぐに行ってます、海渡ってですね、エーゲ海を渡ってねトロアスに行くんですけども、トロアスないそのマカドニアに向かっていくんですね。この主の導きを感じたら私たちはいかに躊躇せずすぐに行動するかということが大切なことなんです、ね、忘れちゃうんですよ大体その時。あ、例えばねこうやって聖書であの礼拝でお話聞いててね、こう、あ、神様は私導かれてるなと思ってもですね、そう階段降りてる途中ぐらいで忘れちゃうんですよ、半分ぐらいで。もう玄関出たらもうな、あ、今日何の話だったかなみたいな感じですっかり忘れてるんですよね、うん、もうこのこうだと思ったらね、もうそこで私たちは行動しなきゃいけないし、忘れないようにちゃんと書いといてね、これだと思ってね書いとかなきゃダメですよ、すぐ忘れますからね、うん、神様はそうやって私たちを用いられていくんだろうと思うんですね、うん、実際に行動してるのはパウロなんですよ、ね、もちろん聖霊はこのように禁止したり幻を見せたりしてるけれども、そうやってこのパウロを用いられるわけですね。そしてマケドニア人は何と言ってるかというとね、助けてくださいと言ってるんです。マケドニア人は幻にの中でね、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってる。でパウロはマケドニア人でどうやって助けるかって言ったら、それは福音を伝えることしかないわけですよね。別に食料援助するわけじゃないわけですよ、医療援助するわけじゃない。福音を伝えるということが実は彼らを助けることだし、それは今も変わってないんです。全ての人にとっての救いは福音なんです。つまり私たちは全ての人を助けることができるんです。イエスの福音を握って行ったらその人を助けることができるんです。イエスの福音以外に私たちをこの罪の世界から解放する力はないし、究極の解決を与えてくれるのはイエスの福音以外にないでしょう。さあお金あげたりご飯あげたりすることはできるかもしれないけど、その人に永遠の命を保証できるのは何ですか？福音しかないんですよ。でもそれを私たちは持ってるんですね。究極の答えを持ってるわけです。永遠の救いを私たちは手に持ってるんですね。 だからこの救いを持って聖霊に導かれていくわけです。禁止されたらそっちは行かないし、幻を見てヒントを与えられたらそうだと思ったらすぐに行動してこの福音を伝えていくんですね。あなたにとってマケドニア人は誰ですかと、私にとってマケドニア人は誰なんだろうかと問われてるわけですね。私たちは今どうするべきなのか、今日どうするべきなのか、明日どうするべきなのか、もしかしたら常に私たちはトロアスにいるかもしれないんです。今私たちがいるところはトロアスなんですね。導かれてきたんです。どのような経緯かそれぞれ違うかもしれないけれども、そこで私たちは主よどうぞ私たちにヒントを与えてください、何なら幻を見せてくださいと、私にとってのマケドニア人は誰なんでしょうか、今助けてくださいと言ってる人がいるはずですと、そう祈ってその方のところへ海を渡っていくわけですね。お祈りしましょう。天のお父様、今日はパウロの2度目の宣教旅行の中で起こった本当に不思議なお話を共に見ることができてありがとうございます。パウロが行きたかったところに行けませんでした。2度も聖霊はそれを阻まれました。しかし結果としてマケドニアの近くまでやってきて、そこでマケドニア人の幻を主は見せられ、そして海を渡って福音を伝えていくことになった。あなたの導きは本当に不思議なものです。思い通りにいかないこと、なんでこんなことがあるんだろうかと思うようなこともたくさんあります。でもその一つ一つを聖霊の導きと私たちは信じ感謝して受け入れ、そして今この場にいることを、その意味をしっかりと心に刻ませてください。そしてどうぞ私たちを導いてください。さらにじゃあ私たちにとってマケドニア人は誰なのか、今助けを必要としている人は大勢おりますけれども、今私たちが使わされるべき人は誰なのか、場所はどこなのか、どうぞ導いてください。そしてあなたの御声を聞いたならばすぐに行動することができる信仰と勇気をお与えくださるように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。感謝します。では今日はね、第一日曜日、久しぶりになんか第一日曜日の聖餐式ですけれども、皆さんと共に聖餐の恵みに預かりたいと思います。